ただいまより昭和46年9月12日朝のご理解をいただきます。
天地金の神は昔からある神ぞ。途中からできた神でなし、天地は流行ることなし、流行ることなければ終わりもなし。天地日月の心になること寛容なり、信心はせぬでもおかげをやってやるとあります。このご理解7節をいただきまして、いつも感じるところでございますけれども、お道の信心をさせていただくならば、ここが一番大切だというように思います。今日はその、私が感じますところ、私が信心にはここが一番大切だと、ここが大事だと私が信じておること、思っておることなどを聞いていただきたいと思います。一番最後のところに、信心は死んでもおかげをやってやると、あります。私どもは誰でもがいただいておるおかげだけでは承知がいかんのでございます。信心をいただいておるから、信心をいやいただかなければいただけないというおかげを受けるから信心をさせていただくのでございます。信心は死ぬでも、みんなおかげをいただいておる、またやってあると教えられる、また事実そうである。天地の親神様のおかげを受けずして立ち行くことはできません。これは、人間氏子だけのことではありません。教祖様も信心をさせていただく者のことをただ氏子とはおっしゃっておられない。信者氏子と特別にお呼びになっておられます、ですから私どもその信者氏子としてのおかげをいただきたい。信心がなくてもいただいておるというおかげではならんのであり、またそれではつまらんのであり、つまらんと言うといけません、ね、本当に信心はのお手もおかげをいただいておったくださってあるんということを、まあ、分からせてもらおうて、そこから信音放射の生活ができるわけでございますけれども、その信音放射の生活がだんだんできるようになってくるところから、これは信者氏子にだけしか与えられないというおかげが現れてくる、いわゆるおかげの展開であります、皆さんもやっぱりそうでありましょう。信心するからには、信心させていただいておるからいただかなければならないというおかげ。そこでね、私は思わせていただくのですけれども、まず第一にね、どういう信心させてもらおうたらおかげがいただけるじゃろうかというような思いを捨てて、どういう信心をさせていただいたら誠の信心がわかるであろうかと、まずここのところに思いが置かれなければならないことが大事だと思います。どうでしょうか。おかげを受けなければならない、そのためには火の行も水の行もいといませんという方はありますけれども、これおかげをいただかなければならんから火の行をするのであり水の行をするのでは、もう根本的に間違う、いわゆる誠の信心を分からせていただく、それは初めからそのような高尚なことを申しましてもみんながついてもいきません。初めにご信用いただいたのはもう医者に見放されたとか ね、金銭の送り合わせをいただきたいとか、または人間関係で難儀をいたしておりますといったようなさまざまな難儀が神様を拝もう、またはお参りましょうという気になるのでございますけれども、本子様のご信心はよる記念祈祷で助かるのではない、話を聞いて助かるとおっしゃられますように、話を聞かせていただいておるうちにですね、そこのところが分かってくる。ところが何十年経っても分からない。これはもう私が一番の見本である。母の絶えないから信心をいただいておると言い合いいただいておる私ですけれども、何十年間という間、これはもう子供のとこからですけれども、私は大体頭が悪い体が強くない。ですから私はとても神様のおかげをいただかなければ立ち行かんというような思いが非常に強かった。人並みに頭がない、人並みに健康が優れてない、それで神様のおかげをいただかなければ立ち行かん。私は小さい、生まれても60日目には火の中にあった。生まれて60日目に、母が灰の中で提灯をつけてお乳を与えておるうちに眠ってしまう。その提灯が倒れて、蚊帳についた。それで目を覚めた時にはもう蚊帳が燃え上がっておりますから、そばに寝ておる、その私のことはもう気も点灯しておるわけですよね。それでこうやって蚊帳をしておるうちにです、隣に休んでおりました馬場が、そいつらはどうしたかって言われて、初めてハッと気がついた時にはもう黒焦げになっておった、ね、私ここにこんな傷がありますのはその時の傷でございます。5つの時にはもう一気に医者が見放したというところを、仙台の民教会の仙台のお取り次ぎをいただいて助けていただいた。草野の池尻病院というところに入院した、ね、それが、おかげをいただかなければなりませんから、草野から伝道寺まで、まあ、約小一里ございますでしょう。そこを母と私のおばにあたります人ともう交代ですとお百度を踏むようにして参って帰ってきたお届けをして、また母が参る、おばが参るというようにして、まあ、一生懸命お願いをした。何回目かのお参りの時に先代が、大坪さん、もしも万一のことがあって信心が緩むようなことがあっちゃならんぞと、ね、今度はもう大変なことだから、どういうことがあっても、もう信心を緩めることがあっちゃならんぞと、もう暗にもう難しいことを親先生がおっしゃられた。それでもやはりそうやらなければおられるのが親心、一生懸命におすがりさせていただいて、また何回目のお参りの時にお届けをして神様にご祈念をしてくださったら、ご結界に疲れた先生が、大坪さん、これは一生懸命の信心すら助かるわいとおっしゃった。今ご信心でね、お願いさせていただいておったら、ね、初めにお届けに来た時にもういっぱいにこうしこっておったあのソテツがね、もう全部腹が枯れてしもうたところをいただいた。だからもうこれは難しいと思うたけれども、お願いお願い、それでもどうぞという信心で、ね、親の一心、おばの一心で、神様がその一心を受けてくださって、その枯れたソテツから芽が出だした。少しこれは信心一つじゃ上におかげになるよというので力を得まして、それから一生懸命またお座りをさせてください。もう医者は病気が病気ですから、食べ物は全然与えられません。まあがむしゃらといえばがむしゃらですけれども、隣のおばがご審判を一つおかえさんにしましてからね、食べさせた。あくる日は二つ食べさせた。あくる日は三つ。おばの顔を見ると、私が帰って拝みよった。 声をいただいてから、そんなわけでございますから、もう私の馬場が私を連れて遊びに参りますと、もうこの人もう金子様のおかげをいただいて、金子様のご恩を忘れようならこの人は罰かぶりますというのがいつも馬場が言うことでした。ですから私はもう金子様なしには生きられんのと、金子様のおかげをいただかなければ私は、言うならば、まあ、成功もできなければつまらん、さっきから申します、頭が悪い、体が人並みに強くない、だから神様におすがりしなければという気持ちは非常に誰よりも強かったと思うんです。ですから子供のとこからやはり拝むことが好きでした。ババが一生懸命ご祈念をしており横へ行って帰るとか、ババが拝んでおるのがよう聞こえます。昔の方はよく言葉に出してから拝みます。その中に後部とも兄弟三人のことを一生懸命繰り返し繰り返しお願いをする。大坪総一郎があなたのお役に立ちますようなお事故にお取り立てくださいと言うて繰り返し繰り返し願う。それを横で小さい私が聞いておる。ですからね、やっぱりお役に立つ私にならなければ馬場大使でもすまんと言ったようなものが暗に心の底からあったのではなかろうかと思います。これは私が、小学校の何年生ぐらいだったかよく記憶はありません。当時は今のマルシャワですね、子供会って言っておりました。ある日曜に、お参りさせていただきましてから、ちょうど善道寺の親人生が学院から帰られて間もない頃であったと想像されます。ご参拝になった方はご承知でしょうけれども、お玄関のすぐ横に、昔はお手洗いがございました。今はちょっと歩いたところにあります。現親人生とそれから今総代をしておられます岸新太郎という先生、この先生は私よりも7つ年上であります。子供ながら私が憧れを持っておった方でした、新人の。ですから当時に先生がいろいろ話をされた、だから私は当の時で先生が11の時なら先生が18だったということになります。その岸先生がね、あの入り口のあのお玄関のところに段がありますところに腰掛けて、親先生と2人で一生懸命何か新人の話をなさっておられました。表で遊んでおりまして、私は何気なしにあの手洗いのところまで参りましたら、私の耳に入ってくることなんです。親先生、その頃は親先生じゃないですね、赤先生、岸先生が言われます。赤先生もう何にも答え言いません、本当の信者を一人作ってくださいと言って話しておられるのが私の耳に入った。私はこれはもうその時直感しました。その本当の信者というのに私はならせてもらおうと思うと。そしたらね、もうそれこそどこから湧いてくるか知らんけれども、涙がこぼれて涙がこぼれてしょうがなかった。おかしいからすぐ横がみかん畑でしたが、みかん畑の中に入ってないということを覚えております。皆さんに私は聞いていただくというのはそれなんです。大事なことというのはですね、どういう新人させてもらおうたらおかげをいただくじゃろうかの新人から、ね、私がそのね、本当の信者を目指させていただこうということ、本当の信心を分からせていただこうということ、ね、そのいわばまだ十日十一の私が、ね、思わせていただいたそのことが天地に通うと私は思う。あの時の涙、あの時の感激は私の感激でもなからなければ私の涙でもなかった。天地の親神様が感動された、天地の親神様が喜びの涙を流されたと今にして私は思うのでございます。 私が50年前にそう思うと、ね、けれどもさ思うたけれども、実際は誠の信心が現在でもなしですけれどもできておるとは思われませんし、その本当な信者ともまた思いません。けれども目指すところは生涯かけてやはりここであります、ね、おかげをいただかなければならんから火の用も水の用でも厭わないというのではなくて、誠の信心をさせていただきたい、分かりたい、その一年が和行になったり、さまざまな教えをいただいたり行事たりということになるのでございます、ね、ですからもう根本が違う、生活のために信心があるのではなくて、信心のために生活のすべてがあるということになる。もうここのところが私はもう根底になってからの信心でなからなければ、これは一生信心を続けてもです、おかげを受けましても、あの世にも持っていけるというものにも、この世にも残しておけるというものにもならないと私は思っております。だから一番大事なことは、ね、本当の信心をいただきたいと、ね、そのためになら火の用もいといません、水の用もいといませんというところに姿勢が変わらなければ、どうでしょうか。ところがね、金子様のご信心は、ご理解三十三節、お供え物とおかげはつきものではないぞとおっしゃられる。ところが事実はお供え物とおかげがついてますよね。皆さんも体験があるでしょう。一生懸命ご用すれば助かる、一生懸命お供えすれば確かにおかげを受ける。商売人であるならやはり参りゃ参る方売り上げが違う、ね、これはまさしくやるお供え物と、お供え物とおかげは、ね、つきものではないと教えられますけれども、やはりつきもののように思います。まるまる教などはもうお供えすればまた絶対助かるとだけが看板のようにして取り取られる、やっぱ宗教もありますからね。病気でなんで、これはいくらお供えすると助かる。助かるです、やっぱり。助かるこそやっぱその宗教も繁盛しておる。ね、これはもう家売ってからでお供えしなさい。田んぼ売ってからでもお供えしなさい。その弾む心がね、やはりおかげを呼ぶ。お米と信心においてもしかりけれども、そういう例えばね、おかげをいただいたからと言うて今申します、あの世にも持っていき、この世にも残るということにはならんたんですよ、ね、なるほど、ご用すら助かるとか、ご用すらおかげを受けるということはだから事実である。けれども、ご用すら徳を受けられるということではない。あとぶぞが知っておる限りをのことを申しましても、それは随分先代の時には相談をなさったり官房なさったりして、もうそれこそ教会の誰か誰の教会かというほど死におかげを受けた方たちをたくさん知っておりますけれども、そういう方たちがあともほろけもない人たちをいくらも知っておりますね。ですから、なるほど、一生懸命の御用ができた、一生懸命のお参りができた。御用は自分のことの、教会の御用は自分のことのようにして、御用もいただいたけれども、なるほど、おかげは受けたけれども、お得は受けてなかったということになるのじゃないでしょうか。ね、ですから、御用すら助かる。御用すらおかげを受けるというから、私は間違ってくるんじゃないでしょうかと。ね、 生活の中に信心があるわけであります、ね、だから生活の中にある信心ではダメだと。信心の中に生活があり、いわゆる全てがあるのだ。そこで大事なことは、ね、例えば今日のご理解7節からいただきますとです、ね、天地下の神は昔からある神となるというところは皆さんがよくご承知の通りであります、ね、天地は流行ることもなかろう、また流行りがなければ終わりもなかろうということも思われます。ただ大事なところはです、天地に至月の心になること寛容なりというところである。いや、寛容だと私が言う大切なところっていうのはそこなね、信心させていただいて一番大事と思われるところ、ね、例えば名取田少年の時にです思わせていただいた、ね、その一人でも良いという本当の信者に私がなろうと思わせていただいた、言うならけなげなその思いに対して天地が感動を増しましたであろうと思われるように忘れられない、今でも一生忘れられない、その時の感動を、ね、ですから皆さんがです本気で今日から、ね、誠の信者にならしてもらおう、誠の信心を分からせていただこうためならば、日産もいとわない、御用もいとわない、ね、これだったら絶対おかげにもなるだけではない、お得にもなるでしょう。金光様のご信心はね、そういうお得と利とが一緒にいただけていけれる道だと思います。それにはまず根底のところが、考え方が、ね、右を向いているのが完全に左を向いてしまわなければダメだ。生活の中に信心があるのです。信心の中に、信心の中に生活の全てがあるんだと。だから生活の全ての中に人間関係でよかろう、経済問題でよかろう、病気の難儀でもよかろう、その難儀という頭のものがです、その難儀と感じるその全てが私の信心を育ててくれることのためのそれだということになるのです。だから困ったことじゃないことになる。結論すると、それはそのままが信愛だということになる。ね、ですからその信愛を信愛としての信心ができる。私は天地に至月の心になることというのはそのようなことではなかろうかと思う。天の誠、ね、地の心、天心、水心といただいたことがあります。お互いが誠誠と申しますけれども、ね、天の働きそのものが誠である、ね、この真です。誠の真実の誠です、ね、与えに与えてやまない心、ね、そこを愛楽では限りなく美しをなろうじゃないかと、これはもう愛骨の場のように申しております、ね、限りなく美しをなる、それは無条件に、それこそ梅雨が落ちるように、または雨が降るように、もう限りなく私どもの上に恵んで恵んで恵みやまれないのが天の働きだと私は思います。だからそれが誠なん、無条件に、無条件に与える、それはなら言葉を変えますと限りなく美しいなろうじゃないかということになります。問題が起こります。限りなく美しいなろうじゃないですかと言ったら、問題はその場で解決するんですか、限りなく美しいをならしてもらう、まあ、その内容はどういうことかというとです、ね、例えばもう赤だらけ、それにこうやって綺麗になろう、美しいなろうって言ったら化粧したっちゃどどごおろしかないやしませんです、ね、だから綺麗になることのためにはまず一つ赤を落とさなければならない、ね、それを教祖は信心は日々の改まりが第一者と教えられた。信心は日々の改まりが第一なんだ、ね、今までこれで良いと思っておった、 信心させていただくようになってお話をいただけばいただくほど、これではいけないことが分かってきた。そこで、これではいけないところを、ね、改まっていくという。ね、だから、改まることが大事なのである。次には、本心の玉を磨くものであって、そこから磨きをかけていかなければいけません。そこから化粧していかなければいけません。でなかったら美しいようになる。だから、限りなく美しいようになろうというその内容は、改まるということと磨くということが、中に内容としてある限りなく美しくなろうということであります。ね。それには、アタウズモがまず天の心を心として、無条件に限りなく美しくならせていただくことに精進させてもらわなければならんということになる。地の心、天心、地心、地の心、大地の心、これは天とはまた反対、ね、受けて受けて受け抜いていく心、ね、天地日月の心になること寛容だと教えられるのです。その寛容なところを私はいただいて、日常生活のようにいただいていかなければいけないと思う。ね、そこで一つ限りなく美しくなろうということによってです、もう無条件、条件はない。これはもう何十年になりますか、二十何年になりましょうか、親教会の40年の記念祭を迎えさせていただく法芸委員会なるものができました。新生の企画でちょうど1年前に1年後に控えた40年祭をいかに使えるかという話し合いが教会でございました。私は引き上げて帰ってきて、また幹部でもなからなければ、まあ、青年会の一員でございました。夜末席を気がしておった。その自分にですね、嘘のようですけれども本当ですよ、1万円提示されておった。1年生、やっぱ大金だったんですよね、当時の。そうでしょうね、ご本部参拝が500円じゃなかったそのくらいだったでしょうからね、20年前、いやもっと少なかったかもしれない。あとことも引き上げて帰ってくるときに持って帰った金が1000円ですからね、一人に。ですから もっと安かったかもしれませんよね。これでいろいろ話し合いをさせていただいてまいりましたけども、一個話がこう、私がですよ、感じたこと、それで私その時に申しました。皆さんどうでしょうか、あとどもが着物場一枚ずつここに集まっておるものだけで、着物場一枚ずつ古着でもよいから外させていただく気になったら、そのくらいのことができやすいんだろうか。あとどもも投げなしの、いわば少しおかり持って帰ってきておる、引き上げて帰ってきたのですか、ね、それを1枚でも2枚でも外そうという腹である。けどもなかなかその話がもらえなかった、ね、そこで親父のお手伝いをいただいて、今日ただ今から私が他には知らん、商売より他には知りませんからと言って、資本があるわけじゃないですから、当時の闇商売であります、ね、当時は草の地方には非常に水石鹸がたくさんできました。ろうそくができた。ですから、その商品見本を持って、九州各地に出張販売である。をしたいと思います。ね、もう、ギリギリの最小限度の生活をさせていただいて、残りましたお金のすべてを記念祭にかけます。どうぞよろしくお取り次ぎを願いますというお願いをその日にさせていただいた。これは やはりおかげを受けましたですね。もう記者のでも時計も持たなかったですけど、私昔からはめないんですが、それはもう例えば佐賀なら佐賀で記者して商売をして来ると、もう次に差し置きの記者が来たといったようにですね、もう神様の働きじゃこんなにも素晴らしい、 こちらが本気で神様のために御用させてもらおう、働かせていただこうと思ったら、神様がこのようにも働いてくださるというような、言うならば一部一輪神様の間違いのない働きを実感しだしたのはその頃からでした、ね、よく売れました。ところがよく引っかかりました。水実験のことですから送りますそうするとかこんなにやしゃこそってから帰ってくるでしょ。そろばんの世でいくらいか儲からなきゃならんはずが儲からんです、ね、とうとう大したこともできんなりに、もう11月に入りました。12月の3日が御大祭である、ね、どんなに考えてもわからん。私は小賢く真心で一生懸命神様のことを思い、記念さんのことを思うて、ね、一生懸命なっとるとに神様の心がわからん、神様の心が知りたいと私は思うた、ね、それからリックサックを担いで少しばかりの米を持って、塩と梅干しかを入れて、そうそう山の中にこもろうだろう。そしてもう直に天地の親神様にね、ぶつかろうと、私は小玄真心いっぱいでご用させてもらおうと思う、どういうわけにこういうことになるのですかということが知りたかった。11月だと言いますのにね、親父にしてもなんかちょっと様子が違うからご心配になりました。家族の者も私はまあ山越えで星のあたりに商売に行くたらふうに言っとるけど、やっぱりちょっと様子が少し違うもんですから心配してました。そしてです、ニュートクというところが上、山の、まあ、中腹ちょっと下のところまで参りましたら、もうそれこそ一点にわかに駆け込まりましてね、雷鳴です。11月だという、それ山の中での雷さんにとそれはもう本当にすごいことです。真っ暗になる、ね、そこでです、私はあの近所におこもり堂のあることを知っておりましたから、そのおこもり堂に駆け込ませていただいた。夜有名なお焚き場があるところです。信号密教の方たちがのいわば行場であります。そこで夕立ちを受けさせていただいているうちに、これは一つ、ここで一つ神様にお願いをしてみようと思いましてね、これからお滝の水をいただきながら、他の方たちはなんか他は言えなさいますけども、私はもう一生懸命に大バレを掃除させて、大バレを掃除させていただいては、一生懸命だから、そういうような私の修行の場だというので、ここで青年会の若い方たちはね、必ず館中にあそこへみんなで、その焚き火に参ります。1週間くらい、それが良いの悪いのじゃないですけれども、その私の勢いはありがたいと思うんですね。一晩泊めてもらいました。それから二晩目、おこもり堂のこちらに、小さい方のおこもり堂にはちょっと先客がありましたから、こちらの小さいお堂のところで休ませてもらった。朝方です。お湯をいただいた。それがね、ちょうどこの畳、一枚を、まあ、横にしたような真っ四角いその井戸なんです。こんなに厚いその石で、井桁になった井戸なんです。その井戸をこう言いますとですね、もうそれはもう本当に澄み切った、そこまでも見えるようなきれいな水の中に、その井戸いっぱいになって泳いでおる、それはもう見事な真鯉がです。悠々とこう遊泳しております。私はそれを上からこう覗かせていただいて、はあ、これだと。今度の御大祭のお供えはもうこれだと、こう思った。心の中で。夢の中でね。そう思いながらです。そう言いながらです。その井戸の縁に立って私が小便をしておるところをいただいた。そしてそれこそ私がこれほどしの一生懸命の思い、これほどしのいわば真心を持って、しかも一年間を、ね、の働きの全てを神様に捧げようとまで言うておるのに、神様がどうして言うことを聞いてくださらなんだかということをです、思いに思うて、そのことを分からせていただきたい。どういうわけならこういうことになるかということを神様に ね、仏からしていただいてのこれは答えであると思うと、ね、確かにその井戸の水も見事、その杭も見事、ね、けれどもその上に立って私が調べるもん、ね、これだと私は思うとですね、お互いがご用させてもらう、ね、一年間私はあなたのために、それこそ自分を虚しゅうしてあなたのために働きますから、記念祭が終わったならば私のために働いてくださいよというものがあった。その後におかげを受けくださらなければ、こっちが文句でも言うことは心があったわけなんです。それが不条であっただと、ね、ここに立って証明しよるのはそのことだったと思う、ね、本当に実は私の心の中に、一年間は一生懸命あなたのために働きますから、ね、記念祭が終わったなら記念祭を境に、それから先は私のために働いてくださいよといったようなものが不条であった。これでは神様が受けてくださるはずもなかった、そういう不条を受けなさるはずはないということが分からせていただいて、そこから改まった。もう無条件になった。それからもう小走りするようにして帰らせていただいて、親教会にそのことのお礼を続けさせてもらおうって、これから心を入れ替えて、あともう一月残っておる、それに打ち込ませていただいたら、ね、10ヶ月でできなかったものがですね、1ヶ月間でできました。うん。ね。ですからね、御用すれば助かると。いうその御用のいわば内容なのであります。新人がだんだん分からせていただく。ね。御用をさせてもらわなければおられない心はおのずと湧いてくる。その心でなからなければならない。ね。御用するから助かる。御用するから、なるほど、おかげはいただく。これ事実。ね、けれどもね、それはおかげをいただくだけであって、あの世に持っていけるものもなからなければ、この世に残しておけるものにはならない。それは皆さんの周囲を見ればわかるでしょう、ね、いわゆる天の心です。無条件にご用させてもらう、無条件にお供えをさせてもらう、無条件に働くということ。天の心。かゆりなく美しくなろうという願いを立て目指さなければできることではない。それから、いわゆる、天地の心。大地の心。ね、いいですか。天地に自決の心になることが肝要だとおっしゃるのですから。ね、ここに焦点を置かなければならないということを申しておるわけですね。これがなかなか難しい、ね、このことは受けられるけれども、このことはごめんこむるところ、ね、私も随分いろいろな修行させてもらおうと、小倉の桂先生あげな修行なさったげな、久留米の石場先生はこぎんげなと、福岡の初代はこういう修行もなさったけなと、真似方ではあるけれども、もう聞き伝えて新人させてもらいました、修行させてもらいました。その頃、大坪さん、あなたも学院行くじゃろと言われると身がゾーッとしよった。根古様の新修ってなんて、もう親人種の修行を見ておりますからね、とてもあげなことできんと思っておりますから。けれどもね、教師とか信者とかの区別はなかった。教師だから修行し、信者だから修行はいらんってことはない。しかもおかげをいただきたいという念に燃えておりますからね、人がしたというのなら、たとえそれは桂先生がなさった修行でも、やはり人間桂松家がなさったんだから、できんことはないと思うてさせていただいた。ところがね、それこそ今始めしますように、本気で修行させてもらうとしつつ、ね、やるおかげのいただけれる新人というよりけれども、ね、おかげをいただかなければならんからの修行であったわけであります。 ね、もう本当にもうこげな修行があれだろうかと思いな修行までさせていただいたけれどもおかげにはならなかった。そこでね、私はある時親父に主にお取り次ぎを願った。初めの間はそれこそ置いたものを取るような見事なおかげをいただきました。ところが後半になってまいりましたら、右と願えば左、左と願えば右といったようなことになってきた。そこでいわば肝心わけにはいけなかったことはです、これは親人生、私のようなものにでも天地の親神様の願い、金光大臣のお取り次ぎの働きというものがです、天地の親神様の願いがです、大坪宗一郎にかけられておられることがあると思います。そこでもう私の願いのお取り次ぎはしてはいただかんようにお願いしました。あんたばっかりも私あんたのことこれもお願いしちゃってこれって親父が言われました。けれども私のやはりそういう切実な願いでございましたから、親父もそのようにお取り次ぎしてくださった。もうその頃からもういよいよ行けなくなりましたですね。神様の願いが私の上になるということです、ね、神様の願いが言うならば神の願いが地上になるということです、ね、神様の願いが大坪宗一郎私の上に成就するということになってくるのです、ね、ですからこれが神様の願いが成就することであるならばということになりましたから、ね、私はその時に、ね、こういう修行を思い立たせていただいた、ね、私の家に起きてくるさまざまな問題難儀、ね、それはどういう難儀でありましても、ね、神様が私にくださるものとしてありがたくいただきますという修行に入っていた。私はこの修行をさせていただくようになって、他の修行はもうほとんどなくなりました。朝の水行もやめました、ね、断食修行もやめました。そしてただ神ながらに私の前に起きてくる事態問題というそのものに本気で信心で取り組んだ。そして神様こういうものをくださっちゃ困りますというのではなくて、それをいよいよ合唱して受けていくという信心がちょうど丸4年半続きました。当時の川辺であと半年で5年の記念祭を迎えるという半年前まで続きました。そして分からなかった。そして私が分からせていただいたことはです、私の前に起きてくる事柄というものは、問題というものは、神様が私にくださるものだということです。言うならば神様が私にお供えをしてくださるものなんです、ね、ですからそれをお供えをしてくださるんですから、私は合唱してそれを受けたというわけなんです。もうそれはね、ちょうど4年半目でしたけれども、神様にお知らせをいただいた。ほうれん草にお野菜があります。ほうれん草のこう引っこ抜いたばかりにはまだ毛もついとら泥もついと赤い葉もついと、これをねもう言うならばです、ね、もう根も葉もそれこそこういうところを切ってしなければならないところまでいただいてきたと。4年半これからはこのほうれん草で言うならば、ほうれん草というのはあれはあの漫画にありましょうか、ポパイがほうれん草を食べると元気が出ると、ね、だからそういう力になるもの、なるほど、お前がいただいてきたものは確かに力になったけれども、害をするところもある、泥がついたりひげがついた、これからはきれいに水を洗いましょう、赤い葉は取ってしまう、ひげのところはむしる、食べれるところは切って捨てて、ただおいしくいただけるというところだけをいただくということをいただいて以来、当時の川辺ではその当時まではもうそれこそ棒にも箸にもかからない病人がもう常住10人ぐらいおりました。もうそれこそ親も兄弟も見捨ててしもとる病人でした。 その当時随分あっちこっちから問題がありましたね。近所からそうでした。よく流れとる小川をみんな使う青いボタンのことだったのがずらーっと朝起きてきてから変わるとなんかするでしょう。ね。その当時、近畿局にも呼ばれました衛生、課ですか北野の。からも参りました。ね。警察にも呼ばれました。もう様々な方がございました。ね。けれどももう、その、合唱して受けていくという一心なのですから、もう実に楽に通ることができました。金を貸してくれという人には貸そう。くれという人にはやろう。もうお三線箱ひっくり返してやりました。ある時などは、ちょっと見かけのよくあの青年をある人が導いてまいりましてね、これを扱ってくれというわけなんです。ところが、その青年は、なかなかとして、東中の好きなことだけをしとったんです。気量が良かった。ところが、この人はちょっとその、おなごさえ見れば式場をするって人だった。もう、年寄りでも、もうその、夜、色気違いというわけ。ね。それを家内が勝手の方から聞き取ったもんですから、もう一切合切を受けるというね、腹になっておりますから、家族中のものがね、今の、あの、三つ明かり、三三郎、三番目ぐらいから下は、みんなそういうもう配慮とかなんといろんな病人が、あの、抱いたり、うだいたりして育てております。ね。けれども、それを本当に怖いともどうとも思ったことも、家族中がそうでしたけども、この時ばかりは、家内が出てまいりまして、申しました。先生、今しきょったら、あった小賢子、ご婦人の方たちがお参りがあるとに、もしお前のことがあったらどうしますかって言ってから。ね。まあ心配するな。と言いながらやっぱついた心配でした。けども、そういう受け方なんです。朝参りましたが、夕方になったら姿が見えなくなりました。そしたら、それっきりに来ませんでしたね。やっぱり最後のお試しであったでしょうかね。うん、それっきりその人は、もう姿も見せませんでした。そういうようないわばいただく方であります。ね、私は今日は天の誠、ね、与えてやまない心、無条件、これが誠だと申しました。ね、地の心、それはね、それこそ太一が黙って一切を受けて受け抜いで、しかもそれをね、欲度にもしていく。そこに野菜があるならば、植木があるならば、それに送ってやるような働きまでもするのが大地の働き。ね、受けて脱がしていただいた。それは4年半。そこから4年半目からですね、もう病人さんを扱ってくれという人もなかった。お金を貸してくれという人もなかった。だから4年半、やっぱり神様のご都合であったなぁとこう思います。ね、もちろん、それから本気で信心が分かれたいという修行者は、次から次とできてまいりました。ね、そのように、当時の壁では、いわばお披露目が一変するほどしのおかげになってまいりました。皆様が、神様がね、尊いとか、神様の大事しなければならないとか、それこそ、霊霊祝お祭りをさせていただいて、神様の前では一心に拝んでおられるということなのですけれども、この神様はね、お社の中だけに収まってござる神様ではない。ね。いわゆる神様の恩を働くというものがです。私ども一人の氏子の上にその働きが始まる。これはもう千差万別である。絵のようで泣かなければならないということではない、ね、その人の持ち気、その人の特色というものがです、いよいよ磨かれてこの人で泣かなければならんというおかげをいただかせていただけばいいと私は思うんです。そこで私が言おうとしておる天の心、そしてまたは地の心というものは、ただ今申しましたようなこと。それはね、 神様を尊ぶという、神様がありがたいというならばです。神様のその働きそのものも尊いのであり、尊ばなければならないということであります。これを私が4年半そのような修行をさせていただいて初めて分かったことがそれでした。そこでその4年半目ぐらいから盛んに申してまいりましたことが成り行きを尊ぶということでございます。自然の成り行きそのものがですね、その成り行きそのものを神様の働きとしていただこうという成り行きを尊ぶという信心、それがそのまま神様を尊ぶということにつながったということになります。そして最近私が思わせていただくこと、その例えば事柄の一つ一つをです、問題の一つ一つをです、ね、神様の御働きであるならば神様の御事柄として、ね、天城の先代は、ね、御物として全てを大事にされたという、それこそこの葉一枚でも枯れ枝一本でもこれは神様のものじゃないかなと、この貝葉一枚枯れ枝一本の中にでも天地の親神様のお恵みがこもっておるものぞと教えられたようにです、枯葉または枯れ枝と思われるような事柄の上にもそれを本気で合唱して受けようという生き方がいわば生まれてきたわけです、ね、これを私は地の心、天地日月の心、わからん時間ですよ。ん？はい。6時まででしたでしょ。
6時半まで。
あのまじ5分はいいわけですか。これは私が。核を思う、核信ずるというところを聞いていただいたわけですよ。そこで私は今、ね、天地日月の心になることを寛容と教えられる。また今日私は信心させていただくならば、一番大切なところ、大事なところ、ね、は私はここだと思うということを一番初めに私の少年時代のことを聞いていただいて、本気で、ね、その誠の人にならしてもらおう、本気で誠の信心にならしてもらおう、一人でよいから親人生本当の信心を育ててくださいと言うておられる寄進生の言葉で、私の心の中にその一人の本当の信者に私がならしていただこうと思うたと。だからその思わなければならないということ、どれな信心したならおかげいただくじゃろうかではなくて、ね、どういう信心させていただいたら良い信心がいただけるであろうかということに思いを変えなければならないということを申しますね。次にここでは寛容だと言われる天の心、地の心を心として、いわゆる神様の心を心としての日常生活のゆえんです、ね、これが先ほども申しますように、ね、生活の中に信心があるのであっては損になることであったらもう嫌です。恥ずかしい思いをすることであったらもう困るですね、けれども、ね、信心の中にその生活の全てがあるのですから、この恥ずかしい事柄を持って、この嫌な問題、この損をするような問題を持って私の信心が育っていくというのですから、信心のためにその生活の全てがあるということになりますから、ね、それがありがたく受けられるのでありますというところまで申し上げましたですね。そして私はここのところは教祖も寛容だとおっしゃっておられますように、ね、いよいよ私どもは天地日月の心になるというそのそこのところにです、本気で腹を決めさせていただこう、そのことがです、神様を尊ぶことになり、または神様を大事にするということになるのだと、その御事柄を大事にするということなのだ、そこには水行もいらなくなった、火の用もいらなくなった、いわゆる和行はいらなくなった、ただそのことだけを一生懸命に、 いただいていくということになってまいりました。真珠は見やすいものじゃが宇宙から難しをするけれども、やはり難しいものだと木下隆一郎は話されましたね。確かに私もそう思います。けれども、ね、けれども真珠の姿勢というものを本当にそこに整えたわけです。これは楽しいもの、ありがたいものということになるのです。真珠を体得した、真珠を覚えた、そしてこれが限りないおかげにつながっていくことのためのものは、これは一生が修行でありますから、ね、けれどもその修行そのものがもう楽しくなってくる。それはまあ言うならどういうことなんでしょうか。私自動車の運転をしきりませんから、私に自動車の運転してくださいって言ったら動かし道もわからん、ね、それは私にとっては大変な至難なもの、難しいことなのであります。けれどもどうでしょう、運転を覚えた人、もう運転免許を取った人、ね、福岡あたりから毎朝参ってまいります。自動車です。みんなやってちょっとも自動車の運転は難しいか難しいかと思うだけよらんです。もうそれこそ眼中にもなく、もう自動車と自分とが一体になっておるようなことで哀楽になっていくよ、ね、これは体得したからなんです。何でもそうです。稽古でもそうです、ね、稽古の間は難しいけれども、それをやれば運転免許でも取るというところまでおかげをいただきましたらです、その自動車運転は難しいという言葉を使うことすらがおかしい。むしろそれこそ自動車好きの人が言うようにも楽しくて楽しくてたまらないことになるのじゃないでしょうか。新人もそうです。私教祖は新人は見やすいものとおっしゃるのはね、そこまで至った時に新人は見やすいものだと思います。ところがもうね、1年間朝参りしたならばおかげいただくじゃろうか、2年間参ったならばおかげいただくじゃろうか、3年参ったら男を受けるじゃろうかというようなことですから、おかげがおかげとして現れてこなかったり、これが得であろうかと思うようなものを感じきれないと、もうそこに信心に疲れが出てまいります、はい、ですからそこのところはですね、やはり信心信望が大事。雨が降るから火事が降るから偉いと思ったなら、その信望こそ身に毒を受ける必要だと。だからこの辛抱をしぬかせていただいたその先が楽なんだ。桜の花の新人より梅の花の新人をしようと、それはまあ様々に説かれてあります。まあ私たちのような新人が、昨夜申しましたように桜の花の新人だと思うですね。性格的に愛らか一体がそげんです。パーッとしとるけども、パーッとしただけじゃいかんから、ね、そこに、例えば昨日は、その、柳の新人、梅の新人といったようなことを申しました。ね、桜川の新人の内容として、いわば、新人辛抱もできる、本気で素直にならしていたということにも、精進するといったような内容が、ね、出来てまいりますときにです。梅の香りを桜にも出し、しだれ柳に咲かせたいという、これは、私の新人理想であります。おかげの理想の世界です。そういうおかげをいただき続けたいと思います。日月の心、これは私はもう性格無視ということだと思うんですね。やる実意丁寧神信心だと、ここでは信心の節だということを盛んに申します、ね、節度ピシッとこうやることですよね。だからそこにはピチッとしたおかげが現れるのです。おかげだけはピチッとしたおかげをいただきたい。信心はしだぐだであっては、おかげもやはりしだぐだになるのは当たり前、ね、だからこうと決めたらこれをやってのけるだけの、いわば勇猛心というかね、潔い心、 桜の花の新人の中にはね、そういうパッと咲いてパッと散るといったようなあ、良かったこと悪かったことありますけれども、この潔いというところがいいですね。桜の花の散り際が見事である。私は、もう15年も前だったでしょうか、例えば現在私は4時の時に出てまいります。3時半に控えに出てくる。これはもう一応だって間違えてはならないと自分で思っております。それこそ一応でも間違いのないおかげをいただきたいからです。まあそうばかりではありません。例えば一秒でも神様に渡したら愛すまんと思いますから、ね、日月の心というのは私そういうことだ。ある朝です。目を覚ましたらもう当時は5時のご記念でしたが5時10分ある。かなりも寝て終わり、もうそれこそ全身から血の引く思いがいたしました。家内がご審判を耐えて恐る恐るご神前にお供えをした。ちょうどご神前障子がございます。手がガタガタガタガタ震えてね、障子が開けられなかったということを聞きました、ね、例えばご審判をお供えをするのが何分間遅れたということでです、私と家内の新人がですね、もうそれこそ命がけであるけれども、そういう間違いが起きた時に私はもうご結界に、当時の哀楽の壁のご結界から下がりました。そして神様、もうお取り次ぎの御用などというのはこれでご無礼いたしますと、それからすぐ親教会に出ました。親先生ね、いろいろ問題に問題を生んで、あの人が集まるようになって助かりになりましたけれども、もう今日を境に私は取り継がせていただくといったようなおこがましいことはもうやめました。どうぞ親人生神様にお取り継ぎお願いしますと言ってお願いしましたら、親人生の方が言うくるってそげんなこと言わんでんよかじゃんなってから言っていただいて、親人生になだめられてからまたご用させていただくことになりましたというくらいにです。私そこに命をかけます。以来家内がご心配を遅くするようなことはありません。現在では修行者の方たちがそれこそそういう私の生き方をして、もう2時過ぎぐらいでみんな当番のそばに来ましてご心配を抱かせてもらいますからね。日月の心というのはです、こうと決めたらこうとそれを行事抜く心、しかも実意丁寧神信心ということなんです。そういう私は信心がまた大切であると思います。どういう素晴らしい信心ができておりましても、しだぐだであったり、まあ言うならば時間礼拝もできないようなことでは神様の方だって同じだと思います、それこそ日月の心のようにです。性格無事とまでは参りませんでも、そこに命をかけるくらいな信心が必要。日参りをするとは日参りをする、一週間に一遍と決めたら一週間に一遍、これだけはどんなことがあったかという信心をさせてもらう。だからその人の信心の程度程度に応じて、遠くが用がある時だけ参ってくると言ったような人にも私は申します。それは月に一遍でもよかった、だから月の何日だけには絶対というおかげをいただけというふうに申します。ただ自分の気分の良かときだけ参るということは、だから神様が気分が悪いときにもおかげくださらこっちが気分の良かときだけ信心しよう私が、先ほどから申します、夜御事柄でとして神様の御働きとしてそれをいただいていくという信心が、私は誠の信心につながる、ということを 確信いたしております。何、ね、お参りができましても、ご用ができましても、ね、または、お話のことが、見教えのことが、ね、分からせていただきましても、ね、神様をおろそかにしたんではもう信心になりません。けれどもお祭りしておる神様だけは大事にしておるけれども、神様の恩を働きそのものをおろそかにするならもう神様をおろそかにしたも同じことだと私はそのようにいただいております。お互いがだんだん信心を分からせていただくということは、ね、今まで天地のご恩恵によくしてまいりましたこと、いろいろ最後におっしゃっておられます、信心は死んでもおかげはやってあるという、このおかげをまず分かるということがおかげの実感に浸らせていただくことなのであります、ね、目が覚めたらおいかしのおかげをいただいておったと、ね、分かるようになりますね。痛かってもかゆかってもこれは生きておる印だと御礼が申されます、ね、これにはやはり、ね、おね、その信心はなくてもおかげはやってあるというおかげをおかげと実感するからであります。それでお話を聞かせていただいて、私たちがこうやってこれを持っておるけれども、これは自分で持っておるのではない、持たせていただいておるんだということ、それを信心のない間をする間は私が持っておるんだとこう言うた。けれども一応あんたが中分でなってみればかてもこうこうしてからこれ一応に取られるんじゃないですか、ね、神様に持たせていただいておるんだと分かる、ね、目が覚めた、あ今日も追い返しのおかげをいただいておった、痛いこともかゆいこともやっぱり生きておる印であるとしてお礼の申し上げられるような信心が一つの基盤になるというところまで信心は分かれて、これは話を聞いただけで分かることじゃない、ね、理屈の上では分かるけれども実感としてああ眠かというとはいかない、実感として、ね、目が覚めたことが不平不足なことであることじゃまだ分かっているのは証拠ですから、そうでしょう、ね、そこで今日私が申しました天地日月の心といったようなあことが寛容だというところに焦点を置いて、夜生活のために信心があるのではなくて、ね、信心のために生活の全てがあるんだというような信心を収容させてもらう、収容させてもらうていくうちにです、ね、いつの間にかそういうお生かしのおかげをいただいておることがありがとうなり、ね、痛いこともかゆいこともまたありがたいということになってくるのですから、ね、今後様の信心はそこのところがまず基盤になって、しかもそれだけではいけん、信心がないものでもくださっているようなおかげで甘んじておるわけにはいけん、ね、そこで私どもはです、ね、これは信心いただいておるから、これは信心者でなかなければいただけないというおかげを願わなければならない。そのおかげというのは、ね、ただ自分の都合良くなったというおかげではなくて、自分には都合の悪いことであってもそれをおかげとしていただけれる信心をいただきたい。私先日あるお書物を読ませていただいておりましたら、玉水の湯川先生のお言葉というのがついておりまして、これを見てよ、こういうことをおっしゃっておられますね。自分の都合の良いことは喜び、都合の悪いことは不足に言うのはまだ本当の神様が分かっていないと。自分に都合の良いことは喜ぶけれども、自分に都合の悪いことは不足を言うようなことではまだあなたは神様が分かっていないということだと。せめて当たるとまあまあ本当に分かってることで分かってないことが分かりますね。都合の悪いことも喜ぶようになれば、 一切が自由になるとおっしゃっております。都合の悪いことも喜ぶようになると、ね、一切が自由になるという、これはね、こういうおかげを本当に受けておられる湯川先生のお言葉だからありがたいのですよ。これを自由にもシクラモンが言ったって一応響かんですわね。だから本当だなとはやっぱり思うわけなんです。一切合切が喜べれば一切合切が自由になり、金光教は生きながら極楽と言うとられます。金光教はもう生きながら極楽、匠の恩人、必要なものが必要に応じて、しかも限りなくいただけて、そういう信心なんだ、金光様の信心。それにはまず自分の都合の良いことばかりをありがたいと受けるので、都合の悪いことも神様の恩を事柄として、恩を働きとして、今日はとじゃ申します。一度、よ、天地日月の心ということなのであります。はい。せっかくご信言をいただいて、お互い金光様のご信心をこのようにしていただいておるのでございますから、ね、このありがたい信心を、ね、次から次と人へも伝えていけれるありがたいものを内容としていただきたい。まず私が助からなければならない。私が助かるということは、ね、家族が助かること、私に関係のある関わりのある人が全部助かっていくことにつながるのです。ね、俺せえ助かれという我の助かりではなくて、私が真実助かるということ、ね、だから人じゃありません。まず自分自身が真実助からなければなりません。アイラグで私おかげをいただいておるということは、もう幹部のほとんどの方たちが家族が姓を揃えて信心をしておるということであります。主人が信心をする、家内が信心をする、ついてこられねばおられんのが今後のご信心なんだと私は思います、ね、ですから一つここのところをですね、おかげをいただいてまいりまして、人がついてこなければおられない、お話をすればなるほどとみんなが合点して聞いてくれる、そういうおかげをいただいて、または表していきたい。昨夜、萩野先生と平田会長が話をしている、私はそばに座って聞いておることも耳が遠いから全部は聞こえませんでしたけれども、このありがたい金光様のご信心が、ね、今に世界を風靡する、世界の隅々まで行き渡る、その頃にはもう何々派何々衆といったようなものはなくなるだろう、それは千年作家万年作家は分からないけれども、そうなるほどしの内容を持っておるのが私は金光教だと思います。ね、いわまさに、ね、いわゆるもう科学万能とか、ね、医学万能という時代は過ぎた。そしてみんなが、ね、心の時代だというようになってきた。人間が月の世界に行けれるというほどしの時代である。70年代というのはそのような私は素晴らしい天気に立った年だと思わせていただいております。ですから去年から私はそのことを言っている、ね、もうそういう時期が来たんだ。人間の力で月の世界に生きれるような時代になったけれども、そこに人間の幸せというものは約束されない。人間が幸せになるためにはどうでも心を大事にするということ、心、ね、そのためには心だけではいかん。夜教祖がおっしゃる、我が心にならなければ人間の幸せはありえない。ね、柔らぐ心、柔らぐ心というのは、ね、普通で言う和の心ではない、ね、叩かれても引っ張られても崩れないという心、これが和の心。ありがたいなというのも、何分後にはもうありがたくないならもうこれは和の本当の和の心じゃない。和の心というのは教祖は祝い喜ぶ心と教えられておる。心がいつも生き生きとして、ね、喜びにあふれておる心、そういう心にならせていただくということが人間の幸せだと。それに完璧になれるということはなかなかまた至難。けれども、 それが人間の幸せの土台になるものだということを分からせていただくというだけでもおかげになるということ。私はこの頃8月30日の大原市に、自動車のここに駐車場にいっぱい集まります。自動車の型を変えたいわゆる破裂物を作りまして、ね、たくさんの自動車を払わせていただきました。その後にみんなに申しましたこと、ね、今年いっぱいこの次の大払いの式まで一つ無事故でおかげをいただかせていただくことのために、ね、お茶の心を忘れるな。だから自動車に乗るときにお茶の心、お茶の心と言うただけでも事故に遭わんだろう。お茶の心とはもちろん和気静寂である。和の心、敬は敬う心、静は静かな心、弱は、いよいよ静かな心ということでしょう、ね、だからそういう落ち着いた心でということはなかなか難しいけれども、我が心をこれにいただくということは難しいけれども、ハンドルを握った時にお茶の心、お茶の心と思わせていただいただけでもう心は神様に向かっておるのであるから事故に遭わんと。ところが、まあ、それからどのくらいわずかしくなりませんけども、ね、衝突をされた、追突をしたというのがいくらもある。それであんたがお茶の心を忘れとったろう。それがもうほんなその時だけ忘れとった。もう普通はずっと思ってること。ね、だからこれは本当ですよ、ね、だから信心は見やすいものでしょう。我が心になってしまわなければおかげを選んとしよう。本気で我が心にならせていただくことに極めようと、ね、本気で誠の信心をいただこうと主人をそちらに向けただけでも神様が感動してこちらの心の中に喜びを送ってくださるというのがお道の信心。だからその喜びの心におかげが伴ってくるというのがまたお道の信心、ね、だからそこまでもいかないならとても難しかということはないということね。これはなら初めて自動車のお払いを受けた人がです。ほほ、君子様も言うことやらん。先生が お茶の心って言ったけど、お茶の心、お茶の心と言うただけで、私が事故に遭わんって言うのですから。ね。だから、信心はそのように見やすいもの。しかもそれがです。体得させていただいたら、もういよいよ楽しうてありがとうて、というものになっていくのが信心なのであります。信心を一つ本気で楽しいものに、ありがたいものにしていきたいと思います。最後に、玉水の湯川先生の、このお言葉をね、もう一分あたり読ませていただきますから、皆さん暗記して帰ってください。ね、そして、本当に生きながら極楽のおかげをお互いいただこうじゃないですか。自分の都合の良いことは喜び、都合の悪いことは不足に言うのは、まだ本当の神様が分かっていないからだ。都合が悪いことも喜ぶようになれば一切が自由になり、一切合切が喜べば一切合切が自由になり、今後今日は生きながら極楽と教えておられます。ありがとうございます。